皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野田睦です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の、センターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、僕も本当にもう30年以上前お会いした、ね、まあ、何回かそれからお会いしたんですけど、このラジオにも10年前に出ていただいたんですけども、まあ、尊敬するあの中西
それはないでしょうね。
中西あのね、はい、奥様と一緒に、来ていただいております。はい、ね、中西さんとの出会いはなんかさっきちょっと話したら、あの国際交流の、ね、赤堀さんですかね、その関係で僕が国連職員でこれからアフリカに赴任するという時でしたかね。
直前ですかね。
直前、家まで来ていただいたんかな、あの時、
なんかそんなような記憶がありますね。
そうですね。
それで結婚の披露パーティーかなんかにも
来ていただきました。
参加しました。
派手なね、まあ、2日目友達に来ていただいて、やった時に来ていただいて、それからオーストラリアで僕テニスやってたんで、中根さんテニスうまいんで、僕もテニスやって全然やっぱり中根さんうまくて、
いやいや、とんでもないです。
今もされてるんですか？
今もね、ずっと週3回ペースで、
すごいな、
このテスト年になってるのにかかわらず週3回ペースで、かなり頑張ってやってます。
あちこち痛いと言いながら、
まあ、膝とかね、まあ、もうじゃあんまこういう話
すると全然体型変わってません
ね。いやいや、もう、もう、もう腰とかもう結構肩とボロボロですけど、
奥様、はい、KBS、ね、ですかね、
今ちょっと違いますけど、まあ、留学のアドバイザー32年間、
は
い、
32年間
びっくりです。
びっくりやね、30年ずっと、はい、ずっと同じ場所で、あの御所の向かいの。
そうですね、今ちょっと大阪にも行ってますけれども、今も週1で KBS 京都の3階で、
はいはい、
今日も、はい、Zoom で、
Zoom で、
はい、Zoom で、高知の方と、東京の大田区の、あの親子ですね、中3の息子さんとお母さんの留学のご相談、
ご夫妻で、はい、ね、中西さんも、IB インターナショナルでね、
そうですね、
留学とか英語のことやっておられて、
奥様もね、そうですね、同じような
しつこく
同じような、ね、仕事、こういったあの語学とか国際交流に関わるような、そういった仕事を、まあ、2人で30何年間続けて、
60何年になりますよ、2人合わせたらね。
とんでもない
です。そう、とんでもないですね。
とんでもない、
まさかこんなに。
どうですか、この30年間のこの留学のこう推移とか、はい、ものすごく変化したと思うんですかね。どのように変化、
変化、そうです、いや、この30年、まあ、低年齢化してるっていうねこともありますし、私はだから、まあ、高校留学、中学を卒業した人が高校からICC っていうところで働いてるんですけれども、はい、ニュージーランドとかオーストラリア、はい、で 7、8年前からカナダも始めて、この3カ国なんですけれども、まあ、少し前は小学校を卒業した、はい、うん、岩倉南小学校を卒業した男の子が、お父さんが車関係のお仕事をなさっていて、はい、まあ、早くから行った方がいいっていうので、まあ、定年化したっていうのもありますし、うん、そうですね、あとは一部英語圏だけでなく、
はい、
アジア、マレーシア、マレーシアに結構いろんな国の大学があるんですよね。例えばご存知、中野さんもご存知かもしれませんけど、はい、オーストラリアメルボルンにある結構グループオブエイトの名門校のモナッシュ大学のインマレーシアですね、マレーシア校があったり、あとノッティンガムっていうイギリスの大学のマレーシア校があったり、スコットランドがあったり、まあ、すごくマレーシア、おととし私も出張で初めて行ったんですけど、まあ、面白い。公用語はね、もちろん英語で、まあ、もちろんアクセントはありますけど、
今やっぱり東南アジアの、ね、時代が来てるというのは、大分のアジア太平洋大学の、ね、出口学長が言われたんだけど、一昔前なら、アジア太平洋大学でベスト100のね、大体トップは中国人韓国人だったのに、中国人韓国人は今全部アメリカに行ったりヨーロッパに行くと、で、まあ、マレーシアとかベトナムとか、まあ、東南アジアの人がね、割と日本に来てるけれどもっていうことを言っておられてね、インバウンドもなんか大きくね、
そうですね、
変化してますね。まあ、僕らの時はアウトバウンドでこう行く時に、中西さんもね留学されたんですね。
そうですね、もう本当に 私たちの時代っていうとなんかアメリカっていうか、まあ、欧米オーストラリアとか他にもありましたけど、やっぱりアメリカがダントツで、うん、アメリカ映画のとかドラマとか、うん、そういった影響ですかね。私はもうフルタイムもちろん仕事をずっと続けてたんですけど、まあ、一応いろんなことの理由があって、アメリカに行くにはどうしたらいいんだって言って、ああ仕事を辞めればアメリカに行けるんだっていうことで、そういうきっかけで、ね、あの貯金、
それ何年いつ頃でした、
もう大昔の83年ですね。
83年、
だからもう車も売って全財産をはたいてい
や僕も83年にオーストラリアに留学僕会社辞めて、
会社辞めですよね、
83年に僕がパースオーストラリアに行ったんですから、中西さんニューヨーク、
いや私は最初フロリダでした。フロリダに行ってもう本当にトーイックじゃなくてトーフルのスコアがなんだかんだっていうのもあまりよく分かってなくて、とりあえず行くんだって言って、英語もまずまず自信があったんですけど、コッパみじんになりましたね。
もう誰もが言いますね、向こう行ったらね、全く日本の英語役に立たへんよね。
本当そうでした。懐かしい思い出ですけど、
だけどあの時はなんかものすごくねこう夢中になる、なんかありましたね。
ありましたね。
今のねなんか若い人あんまり夢中になってないよね。
ならないですね。それ感じます。
なぜなんでしょうかねそれは。
なんかやっぱり物が溢れて裕福になりすぎたっていうか、全部大人がねお膳立てするっていう、それがありすぎるんじゃないですか。なんかこうね。やるぞ頑張るぞっていうなんか必死な感じが、
留学の面白さというのはやっぱりハプニングというかね、予測できない、今なんかこう肩にはまった、あのね、形式化というか、テラメイド的なことで行く人多いんですけどね、なんか
情報なかったですよね、当時は
なかった、
全く情報なくて
今その情報がねありすぎて、
ありすぎて
ネットでねその得る、でもやっぱり行かないとわからないことってたくさんあると思うので、それが醍醐味だと私は思いますけど、全部調べ尽くしていくっていうのも面白くないと思うんですけどね。
フロリダ行かれた理由って何ですか当時。
っていうかまあ一番の理由は着るものがいらないっていう、まるで東海岸の、まあ、ニューヨークであるとか、あと、まあ、ロサンゼルスとか、行けば西海岸の行けば、まあ、日本人もたくさんいて安心だと、っていうことだったんですけど、いや人にとりあえず日本人が少ないところに目指して、まあ、お金がかからないところに行こうと
似てます
ね。まあ、T シャツですよね本当ね、 T シャツの短パンで生活できるっていう、そこで、まあまあ、アリゾナとか、2、3広報があったんですけど、情報の全くない中で仕事をなんか抜け出して、なんか国際交流委員会的なところとか日米教育なんとかとか、そういったところに出張の旅にですね、もうオフレコですけど2時間とか3時間とか、そっち図書館に入って情報集めをしてましたけど、まあ、そんな時代ですよね。今もだからいや留学のなんですかね、日本人の数っていうのもかなり減ってるっていう、
そうですね、
そういうの聞いてますし、
でその時行く前にね、日本の国際交流センターとかで情報も切れられて、で行ってずっと帰ってきて、その仕事を30年間ねされてるってすごいですね。
いや、やっぱり居心地がね良かったんでしょうね。いろいろなんかいろいろちょこちょこっとっていうのはあっても、なんとなく居心地がいいっていうことと、それからやっぱなんか受講生とか、まあ、学生さんも社会人も含めて、そういった人たちになんとかこう世界に飛び出す、そういった足がかりを作ってほしいとか、実際まあ通訳者になられた方とか、あるいはまあ、NHK の、ね、関係のなんかアナウンサーになられた方とか、そういった方も中におられたんですけど、その足がかりになるように、まあ、ステップアップというか、まあ、ジャンピングボードになるようなきっかけを、そう作れるところになんかいて、そこでお手伝いをさせていただくというのが、まあ、非常に心地よかったっていうか、
そうですね、まあ、もしその国際交流、僕も大学でもね国際センターというところで、まあ、いろいろとこうやってるんですけども、その時に大事なのは我々できることはですね、やっぱりこう可能性っていうかね、世界に行けばこういう可能性があって、まあ、僕は国際フリーターという肩書きがね、僕の肩書きはそれで、それはまあ結構ね、まあいいなと思ってて、そういう気持ちとそれとね、そこの新しい出会いとか、で僕はある 大阪学院大学でゴルフが日本一なんですね。で、うん、そこのね、まあ、あの日本一になったキャプテンがいて、まあ、相当、まあ、本当プロになる、うん、彼が留学したいって言ってきたんで、うん、まあ、ほとんど英語できないって言うけどね、うん、アメリカの大学ってね、ゴルフ日本一でやったらそういう取り方あるでしょ、
う
ん、一芸入れたね、そういうのを使えばいいかなと思ってね、うん、まだ今週はあのアドバイスするんですけどね、うん、今3回今度4回生ですけどね、うん、そういうのはどうなんですか、うん、そのもう本当にプロに近いゴルフやったらアメリカの大学に入って、うん、そこで向こうもね試合に出るためにそういう
素晴らしいと思いますよ、うんうん、ちょっとまあ、変ですけども中野さんもずっとこういったなんかまあ国際フリーターかっていうふうに言っておられますけど、うん、いろんなねこういった国際問題であるとか、うん、まあ、語学とかそういったことに関わることによって、うん、いや若いんですよ、うん、やっぱ若さ保てるとか、うん、なんかみんな若い方々とか外国の方からエネルギーをもらって、
う
ん、
そうですね、
そこでやれるっていうことでなんかそうね若さが、うん、まあ、爆発するような感じ、
まあ、そうですね、それが
爆発しますよね本
当に。それが僕もそのまあ、ウィーンとかねアフリカとかもいると、うん、結構いろんな国に行ったんですけどね、うん、そこで、まあ、僕が南アフリカに留学した時にドイツ人がもう一番仲良かって、うん、彼がこの前来てくれたんですね、
う
ん、
ああそうですか、
いや京都まで来てくれて、
お素晴らしい、うん、テニス一緒にやった方でしょ、
あそうテニス2人でカップ作ってね、で南アフリカやってて、うん、彼ミュンヘンで僕がウィーンいる時ね、うん、いつもこうやって、うん、年に1回、うん、年末にやるんですね、うん、でドイツ人におめきでビール飲ましてねそういうことやってた友達がね、うん、やっぱそれがやっぱりね、うん、人生の楽しみってそういうとこじゃない
ですか、ね、そういうとこですよね、うん、インパクト本当にインパクトありますね、
うんうん、ね僕は留学とかやっててなんかトエックとかトフルとかねああいう、うん、もう大嫌いでねああいう点数でこうなんかまあまあそういうのはあるけれどもね、うん、僕それでないと思うんだけど、ね、ですけどね今の英語の勉強の仕方ってこう例えばすぐ Google が翻訳機能でやってくれたり、
うん、あそうです
ね、なんかそうなればね、うん、なんか英作文とかなんか、ね、必要ないかなと思うんですけどねどうでしょうかね
ちょっと必要ないとは言い切れないですけどね言い切れないけれども、ね、まあまあ IELTS、
うんうん
うん、大学とか大学に行く方にはね、うん、IELTS やっぱりまあ、受けてもらうようには言ってますけど必要ないとは言い切れないけど、
だけどそれより、うん、人前で話して質疑応答できるレベルまで持っていくという方がね、うん、僕はいいかなと思ったりするんですけどね、
本当もおっしゃる通りですけど、うんね、やっぱりこのなんかはっきり分かるスケールがあった方がいいっていうんで、うん、留学なりそれから就職なり、うん、あるいは大学での その、まあ、なんていうかね評価、
うん、
そういったことは、まあまあ、ずっとね中野さんもそういう感じられておられると思いますけどあんまり良くないですよねマイナスですねはっきり言って、うん、それに引きずられてしまう、う
ん、そこで面接する人が英語あんまできないから、うん、ついついそういうスコアに頼ってしまうんですけど、うん、それよりやっぱりね、うん、実際喋ってもらったらすぐ分かりますからね、うんうん、ということであっという間に今時間なんですけれども今ライブで、はいはい、もう一つ収録で、はいね、同じようなテーマで、
はい
ねはい、お願いしたいんですけども、はい本日のゲストはですねゲストの、はですね本当に30年ぶりというか一番ね、中西正
弘、ねはい、
と中西三つ江さん、はいはいご夫妻に来ていただきましたどうも今日はお忙しいところありがとうございました、はい、
ありがとうございました。